水道事業の問題点と今後について、今川秀明議員、今川議員、湧水の原因となる石面管、石綿の管がまだ多くあると思うが、石面管の敷設状況と改修計画はどうなっているのか、特に稲地区の矢板では2回も破損があったと聞いており、場所によっては破損した箇所から一日中水が出ていた状況があったとも聞いている。部品がなく修理が遅れたためということのようであるが、適切な対応を望みたい。地震その他での破損、漏水対策の準備は万全であるのか。また、TX 沿線では、未来平地区が唯一商業地域ではない制限のハンデを解消するため、衛生的に良好な直結給水方式に取り組んでもらいたい。今、都市部では直結方式が当たり前である。有料企業誘致にも環境整備が大切であり、万難を排して対応してもらいたい。都市建設部長。石面管については、経年劣化により脆くなる特性のため、矢原地区は平成7年度から12年度にかけ約 28km、稲地区は平成12年度から21年度にかけて約 12km の敷設替えを実施した。しかし、埋設位置や交通条件などの理由により、工事ができなかった部分が54箇所で 1.9km 残っている。現在の排水管総延長 400km に対し約 0.5% となる。毎年、敷設替え工事を実施し、石面管の解消に努めているが、今後は作成中の水道施設更新基本計画の中で現状を把握し、優先的に更新工事を実施してまいりたい。次に、東日本大震災に伴う漏水では、修理した水道管は30箇所であった。震災前も漏水はあったので、現在の漏水が震災の影響によるものか、経年劣化によるものかの判断は大変難しい。しかし、震災後の漏水件数は減っていない状況にあり、年次計画をもって老朽化した塩化ビニール管の更新や耐震化に取り組むことにより、漏水を未然に防ぎ、貴重な水資源を有効に使ってまいりたい。市長。市では、3階以上の建物での同時使用による水不足に対しては、受水槽設置での対応を指導してきた。この受水槽方式では、事故や災害時などの断水時でも受水槽の水を使える利点がある。一方、直結増圧ポンプ方式の建物では、多くの蛇口を同時に開くことにより、本館内の水が一時的に不足し、近接・近隣世帯の水圧が低下する恐れがあることから、受水槽設置を指導し、本館も受水槽を前提とした後継の排水管を敷設している。確かに直結増圧ポンプ方式は、費用負担や衛生面のメリットがあることも認識しているが、未来平地区では、平成7年に実施した配管網の設計において、受水槽での対応を想定し、それに合わせ、施設工事も完了しており、同地区での直結増圧ポンプ方式の導入が可能か、今後、調査研究してまいりたい。掲載以外の質問事項。地域の活性化と未来構想について、健康増進の施策について。